エムラストです。
松本久隆です。
さて今回、バイナルセブンレコーズに来ておりまして、久隆くんと会って2人で収録しております、
うん。
このね知らないくせにフィーチャリングトミー本田、を2月28日にリリースしまして、それでゲスト会がね続きましたね、
うん。
前々回はトミー本田さん、
うん、
そして前回はアートワークとミュージックビデオを手掛けてくださった、光月隼人さんに、お越しいただいて、
うん、
そして得しましたが、
うん、
まあ、なかなか、ね、お二人とも、素敵な方で、
うん、
こういろんな制作のお話できてよかったなと。
そうね、熱い回になったね。
そうですね、
うん。
なんかね、やっぱりこの僕と久隆くんの制作っていうとこから、うん、まあ、トミー本田さんは、楽曲に参加してくださったものの、
うん、
一つまたねお二人ならではのその僕たちを見る視点っていうか、なんかそういうところを聞けてよかったなって思いましたね。
そうだから客観視する視点が入るか入らないかは全然違うんで、うん、
そうですね、
ほぼ主観になってくる
んで、うん、そうですね、うん、
やっぱり刺激にはなりますよね、
うん、
月並みな言い方ですけど、
うん
うん、
まだねお二人とは今後もね、いろいろとご一緒させていただきたいなと思ってる次第でございます。
思ってるめっちゃ思ってる
、うん、というわけで今日は、二人で、お話をしていきます。ジングル明けはですねくださったお便りを読みつつ、いろんなお話していこうと思っております、
うん、
それでは今回も行ってみます。エムラスタのクライウルフ。エムラスタのクライウルフ。さて Spotify のコメント欄にコメントくださった、方の お便り読んでみたいと思います、
うん、
それではおなじみさゆきゅうりさん、
うん、
クライウルフも配信開始から半年くらい経ちましたね。
そうですか。
そうですね、
うん、
おめでとうございます。ありがとうございます。これからもご無理なさらないペースで更新してくださると幸いです。よくわかって、ね、ずっと聞いてくださってるからね。
うん、
話題に、上がってたメテオさんの、バース、メテオ&チンハーツのね、
うん、
EP について僕が、このコメントコメントというかお話ししました。これ、うん、梅のお話をした時のコメントでつけてくださった、うん、コメントになりますが、話題に上がってた、メテオさんのバース、ユーモアと知性のバランスが絶妙で膝を打ちました。コラムも相変わらずずっと面白くて楽しみにしてます。ちなみにですが私は桜の次に来る花で藤を思い浮かべてました、うん、ということです。まずメテオが、
うん、
コラムを、うん、ブルースカイというね、
うん、
またこう最近ちょっと何ですか、今まで招待制だったんですけど、ツイッターのね、もともと創業者ですかね、なんかそういう
人が立ち上げたとは言うけど、うん、もういないらしいね。
あ、そうですか、
うん、
っていうねやつで、ちょっと前からまあ僕もこう、メテオをフォローして見てたんですけど、でメテオが最近そのコラムが始めましてブルースカイ門外不出って書いて言ってましたよ、うん、なんかブルースカイだと読める、これがね非常に面白いのでねもうね
ブルースカイはそう文字制限がないんやったっけ。
ああそうですね、
ツイッターよりは長く書けるしで、うん、めちゃくちゃ長いわけでもないし、うん、頭にコラムって書いてあるからコラムやなって認識する感じはすごいなと思いましたけど
確かに、
そう「かっこコラム」って書いてあるからああコラムかと思って読むから、あコラムだと思ってるんやけど、果たしてコラムなのかどうなのかってちょっと思う節も、
うん、
まああるかなっていう、
まあ本人がねコラム
って言うんで、ね、だって言うんだからね、
コラムなんでしょ う, そ, うそのコラムをねかなりねの頻度でね、まあまあの長文をね、あれそのか今までのストックがあんのかな、か自分で書いてんのかなっていうぐらい、
うん、
結構な頻度で上がってきて、
うん、
まあ、僕がね、
うん、
仕事終わりとか、
うん、
開いてメテオのコラム上がってないかなっていう、そういう、
うん、
ライフスタイルの中の楽しみの一つになってますが、
まあね、
うん、そんなメテオのね、メテオのラップ塾 の、 あのこの Spotify のポッドキャストの、
うん、
をメテもやっているんですけど、うんうん、でそこでメテオがそのエムラストさんゲストで、
うん、
ちょっと出ませんかと言ってくださってで ありがとうございますと。でロード・インフェルノというアマゾンプライムに上がっている映画がありまして、でその映画をが面白いんで見てくださいと。でこれを見ていただいたら連絡くださいとでポッドキャストでお話ししましょうと。でメテオの映画語り、これでですね、ゲストエムラスターということで、ロード・インフェルナという、あれスリラーになるんですかね。
まあそうね。
で、
スリラーね。
その中でね、メテオが、まあ言ったら、まあ僕らあんまり、なんていうんですかね、まあ僕らってメテオはまああれですけど、僕全然ね、やっぱそういう映画のね、こう、語りとかっていうのはやったことありませんので、で難しいね映画語りみたいなこう話をもうしながらこうしていくんですけど、そしたらメテオが松本久隆さんにも見てほしいですねって、松本久隆さんだったら多分綺麗にまとめてくれるはずですみたいですね。で久隆君も早速見てくれてね、
見た。
まあこれどうだったかみたいなことはもしかして今後メテオがねちょっとまた久隆君と、ぜひちょっと会ってもらってでその時にこの話とかもしたいと思うので、
それまで置いときましょうか。
ちょっと置いときましょう、うん、で一応ねメテオも、うん、こう久隆くんにこれをというような、
うん、
話をしてましたんで、
うん、
で見ましたよということはちょっとここで
見たよ、見たのは見た、
ね、うん、ということで、そちらの、メテオのラップ塾、映画語りゲストエムラスさんの回も大変恐縮でありますが、そういうのもございます。
うん、
はい、サイキリさんありがとうございます。あ、サイキリさんもあれですね、もう一つ言ってくださってますね。私は桜の次に来る花で藤を思い浮かべてました。
うん、
これは久隆くんが、梅をね、大阪城公園のこう梅林を見に行ったっていう話から、まあそういう話をしていきましたが。で、これね、結構ね、まあ、久隆くんも言ってましたけど、
うん、
結構反響があってね。で、なんか、まあ、言ったら、
うん、
そんなにこう、まあ、派手な、
うん、
お話をしているわけではない感じなんですけど、
うんうん、
僕はね、非常に僕自身も好きな回でして、まあ、ああいうお話をこれからも、していきたいな、お伺いしたいなと思っているところで、実際その回がなんか結構やっぱりね、あの回いいですねってそう言ってもらえるんですよね。
だっておかしいでしょ。俺が花をめでて何が悪いって思いますよ。そんな食いつくとこかっていう。いやいや
素敵だなというね、うん、でその、梅の次は何、梅桜その次は何ですかで。藤ではないですかっていうことを今さゆきりさん言ってくださいました。
藤ではないですかじゃなくて、
うん、
そう藤を思い浮かべましたっていう素直なあれじゃないですか。
そうですか。
そうです
よ。僕の脳では藤ではないでしょうかっていう変化されて、
いやいやいや、
あ藤か
思い浮かべてましたっていうあれやから、花をめでることぐらいしましょうよ。
けどあれですよね、うん、桜と梅に比べて、
うん、
あ、藤だって、
うん、
結構咲いてます？藤って
咲いてるっていうか、藤だなとか見たことあります？
なんていうんですかね、僕がたまたま、
うん、
岐阜の幼稚園の時に、
うん、
結構藤がわーって その校庭なんていうんですかね、
うん、
グラウンドにあったんですよ、
うん、
でそれがあって僕はその藤っていうのは花の中でもピンとくるんですけど、
うんうんうん、
街中歩いてて、なんかどっかそのなんていうんですか、一軒家のお庭に、
うん、
ああ藤だみたいな感じで咲いてます。
そうだから、あれは結構棚っていう、ああいうなんていうののにこうが多いじゃないですか。わざわざそのちゃんと手入れして、お手入れして、してるようなところが、
つるが伸びるからっていうことですよね。
多分そうや
ね、うんうんうん、
そうでこうだらーっとこう下がるじゃないですか、紫のちっちゃい可愛いお花が、
うんうんうんうん、
だから いいじゃないですか見るじゃないですか
けどやっぱりあれですね、藤ってなってもその、うん、語れますね、その久高くんね。
だから季節のそういうの、例えばだから藤もそうです、その次だからアジサイも来るでしょ。
あ、次アジサイなのか。
そうだから梅雨時になったらアジサイとか綺麗に咲くじゃないですか、うんうん、そういうの見ないですか。
いやけどね、例えば、うん、梅だったとしたら梅林行こうとか、うんうんうん、そのまあ結構やっぱりあの立派なお庭のお家とか、うんうん、ね、ちょっとはみ出てその道路からでも見えるようなね梅ってありますけど、うんうん、これアジサイまでになると、うん、ちょっとハードル高いですよね。藤もまだ上からこうね、うん、だらんとその垂れてるからですけど、アジサイって低いですよね。
低いです、低いですよ。アジサイの方がもっとだからそのいろんなところに咲いてるでしょ。
あ、そうですっけ、
うん、そんなお手入れそんないらないですかね多分。
あ、うんうんうんうん、うん、
藤は結構お手入れ大変やと思います。
なすごいですね、お手入れのところまで。
だからそう綺麗に咲かして見せようと思った。
なるほど、
うん、
あ、紫陽花ね、まあ確かうんけど、まあ僕がだから気にしてきてなかったな。紫陽花の季節が楽しみになってきました梅雨が。
そう、紫陽花綺麗ですよ、あの色も変わるし、うん、そう、そういうの見てると楽しいですよ。
またね、ちょっと藤や紫陽花をね、
うん、
あの見たご報告もここでできたらなというふうに思いますけど、
植物ぐらいめでましょうっていう話です、
うん。さゆきりさん、いつもありがとうございます。それでは、続きまして、
うん、
おなじみクジラマンさん、
うん、
はい、梅を見に行くことについてエムラスタさんが執拗に質問しまくるのに対して松本さんもまっすぐ答えているのが妙におかしくて電車の中で笑ってしまいました。ナイスグルーヴです。僕ね、
うん、
この間光月さんもちょっと言ってたと思うんですけど、
うん、
興味がこうある、
うん、
出たことに関して、
うん、
本当になんていうんですかね、こうちょっと自分の目の奥がキラーンってなる感じが自分でも分かるぐらいめっちゃ質問してしまうんですよね、
うん、
これほんと昔からで、
うん、
結構そのロマンの時とかも、
うん、
その出会った方に、なんか僕が知らないことをたくさん知ってる人に出会ったら、
うん、
その楽屋とかね、
うん、
ああいうところで、
うん、
めっちゃ聞いちゃうんですよ。
はいはいはい
はい、出た出たエムラスターみたいな。
って言われちゃうぐらい。
そうそうそう。うん、始まったエムラスター始まったっていうような感じがあるんですよね。
うんうんうん、
だからね、なんかね、この間のその梅っていうのはで特にね、自分の中で知りたいなって思っている、
うん、
その引き出しの中空っぽなんですよ、
うん、
で引き出しの中空っぽなんですけど、引き出しのあの取っ手のところに知りたいなって、
うん、
付箋貼ってあるんですよね、
うん、
でそこに出会えるとバーって引き出し開けて、
うん、
たくさんこう聞いてそこにこう入れていきたい、
うん、
でまたそれをこう自分の中でこう実際に見たりしたいっていうのがありましてね、
うん、
なので、まあ、今回こう、まあ、まさか久高くんからその梅やお花の話を聞くとは思ってはなかったんですけど、
そこよね、だから、うん、そこ俺が梅を見るなんてっていうとこから始まるよね
いやね、意外じゃではないんですよ、
うん、
久高くんが梅を見るなんてという意外性ではなくて、
うん、
梅まで見るのかなんですよ、
ね、まあ一緒やんそれ想定してなかったっていう話でしょ
そうそうそう、ただその音楽の話を聞くとかね、
うん、
そのカルチャーの話、
まあ、ありそうよね、
そう、うん、でどんどん久高君の聞く、うん、そのなんていうんですか、僕が聞く範囲っていうのを、
うん、
こう少しずつ広げていって、うん、もう全部返ってくるんですよ、
うん、
でとうとう梅まで来たかっていうそういう気分です。梅まで
来たか、なるほどね、うん、そうね、だからまあそれで質問攻めに合うというか、まあでもそう、もう今の年やからこそ真面目に返せるし、
うん、
これがもうちょっと前やったりとかしたら多分違うと思うんですけどうるさいなお前みたいな話になると思うんですけど、まあね、僕もだから昔から例えば二十歳ぐらいの時からそういうのが好きやった方はそうじゃないですか、
はいはい、
うんうん、まあ本当に最近ですよそれ多分、
うん
うん、覚えてはないですけど、
うん、
お花が可愛いななんて思うのは、
うんうん、
そう、まあまあ そうなってきたらそうなって、もう時期に来ますよそんな時期が、
うん、だからまあ 今年なのかもしれないですし、
そうだからきっかけがこう今回のことなのかも分からないですし、うん、そうまあでもそう質問したくなるで、うん、ちゃんと素直に聞くっていうのは、うん、その無邪気さみたいなのは大事やと思います、
うん、
これはいつまでも失ってほしくないかも分かんないですね、
うんうん、
そう
まあやっぱりね楽しいですよね。でなんかね昔って、
うん
まあ、特に20代なんですけど、
うん、
もその自分がまあこれはねクライウルフでもよく話すことですけど、
うん、
これを知らなければならないっていうのが、
うん、
やっぱりそのあったわけなんですよね。
あ、うん、若い時ね
若い時、うんうん、これを抑えとかなきゃいけない、
うんうん、
知らなければいけないっていう、うんうん、でそれが今正直別に梅の話知らなくても、
うん、
で、ま、もっと言えばその音楽の話知らなくても、
うん、
別に何でもいいわけなんですよね。
いいですね、
うん、何でもいいのに、うん、その知りたいことがあるって思えてるのは自分の中でも確かに幸せだなと思います、うん、
まあね、
うん、なんか知りたい欲っていうのが、
うんうん、
別にそれって誰か知ったところでなんですよね。
まあね、うん、徳があるわけではないと思うんです
よ。そうそうそうそう、
うん、
それが何かっていう話でも なくて、ただ、
うん、
まあ発見がそのやっぱり増えるっていう一日の中で、
うん、
っていうことの面白さみたいなの
を、ね、そうね、それはいいですね、うんうん、まあ単純に時間が潰せるだけでいいですからね。
そう、
うん、
そうなんですよね、
うん、
なんか特にそのやっぱり人が作った作品っていうのが、
うん、
結構その容易に、
うん、
まあまあ、本当の意味でその何ですか触れれてるかどうかっていう、まあ、そういう もうちょっと掘り下げた話は置いといたとして、
うん、
サブスクもあって、
うん、
その音楽もそうですし映画もそうですし、
うん、
でね漫画や小説っていうのも電子書籍とかああいうのもって、まあ、手軽にやっぱり人の作品ってこう手に入る、
うん、
読めたり聞けたりする、これは僕はすごく嬉しいって思ってるところは結構あるんですよ、
う
んうん、だいぶなんかいい時代だなっていうところはすごくあって、うん、すぐ触れれるっていうところに関してね、うん、で、ただなんかこうすっごい吸収するから毎日ずっと、うんうん、ずっとこう曲流してたり、
うん、
で終わったら映画見て終わったり電子書籍見たりってするから、
うん、
なんかじゃあ日常のパタッと人の作品じゃないところを担った時に、
うん、
その自分がまた感じるっていう部分を育んでおかないと、今久坂君がおっしゃったように、うん、めっちゃ暇なんですよね。
いやまあぼーっとする時間はする時間でいいと思います。
いや確かにそれは そうなんですけど
結局でもなんかその暇が嫌だみたいな話になるじゃないですか。
ああ そこそうなると誤解なんですけどね。
うん、
うん、ぼーっとする時間は、
うん、
ぼーっとする時間で全然作ってるんですけど、
うん、
まあじゃあふらりと散歩した時にふっと感じれる、
うんうん、ああだからそういう植物はいいですよ、そういう意味で
言ったら。そうなんですよね、そうなんですよ、そうなんですよね。
でサブスクとかより前からサブスクですからね、もう、う
ん、だからその植物にめちゃくちゃ詳しい方いらっしゃるじゃないですか、
うん、
歩いてて、
うん、
でもう「あこれ何々だね」って、
うん
「これ食べれるよ」とか、
うん、
まあああいう
そういうのはいいわ俺
違う
そういうのはだから知ってなきゃいけないとは思ってない、こう感じれるかどうかよ。
いやその
綺麗だな、かわいいな
って、ま、その植物の生態という話と、
そうだから詳しくなきゃいけないに、ね、それは達じゃない。そんなことは思ってない、
うん、あごめんなんかね僕がねけどね僕がよくあるね真意をね、
うん、
丁寧に伝えることができませんでした今もね。
それもあるし、うん、まだ M ラスさんまだ硬いぞって思ったまだ硬い、もうちょっと頑張れ、もうちょっとほぐしていけっていう
確かに確かに、
うん、
まだね、
うん
うん、もそういうね、
うん、
発見ですね、気づかされましたまたね。
そう、うん、なんか時間の流れを感じれるじゃないですか、そういう季節のもんっていうのは、
うん、
こう春が来たんだなとか、もう初夏だなとか、
うん、
梅雨時だなとか思うことが、
うん、
まあいいんちゃいます。
まだ硬いですね僕ね。
硬い硬い、
自分に今話してて、
うん、
久高くんに言ってもらって、
うん、
あ全然硬いなみたいな。
そう
ガッチガチ。
だから別にそのお花の名前が言えなくてももういいですよ
っていう感じですよね。
そうそうそうそう、うん、毎年ここになんかこの時期になったらこの黄色いお花が咲くんだなとか、
うん、
いい匂いがするんだな程度でいいと思います。
うん、
そうね、
ちょっとねそういうそういうね、
なんかそうでも、まあ、なんかこういうことを言ってると俺がすごく風流な人間だみたいな
もう完全にそう
なっちゃうよね。そう、うん、そんなことはないんですよ、全然そんなことないですよ
否定しておかないと、
うん、気持ち悪いじゃないですかめちゃくちゃそういうこと言う人なんでしょみたいな、なんか寒いとか着てるんでしょ普段みたいな感じに思われても嫌なので、そんなことはないです、全然そんなことないです、
うん、
そう
っていうね、
そう
というわけでですね、
うん、
今日まあこの今ね2人で会って話しているんですけど、冒頭に申し上げましたように、
うん、
バイナルセブンレコーズで、
うん、
今日はアルバムの知らないくせにの、
うん、
制作の最後の曲になる、
うん、
この1曲を、
うん、
レックしまして、レコーディングしまして、
うん、
これで僕のレコーディングはおそらく終了かなっていう。
そうね、ラップの録音という意味では終わりね、もう
ですよね、
うん、
いやありがとうございました、
ね、長かったね。
ね、
もうあっという間だったね。
そうですね、なんかやっぱりアルバムをその意識 した、
うん、
まあアルバムは作っていこうということもその話はしてたりはしたんですけど、
うん、
アルバムを すごく意識して、うん、もうアルバム出すぞって意識したのは本当にこの数ヶ月。
そうね、うん、
最後のね何曲かこうパッと撮った、
うんうん、
ものが、すごくアルバムを意識した制作期間だったなと思ったし、
うん、
なんかちょっとね、またねそういうな、チェロキー作ってたの楽しさと、
うん、
また違う楽しさがあってね、
そう
面白かったですよ、
うん
うん、
面白かった
面白かった、うん
うん、そうアルバムにこれなるんちゃうっていうのが見えた瞬間みたいなのがあったん
で、うん、そうですね、そうですね、うん、
意外とコンセプチュアルに行くんじゃないこれみたいな、
うんうんうん、
っていう見えた瞬間があったので、うんうん、でまあそれに沿って制作も行うようになってきたし、
うん、
っていうのがここ本当短い時間なんですけど、うん、もうこれは良かったんちゃうかな、
うん
うんそうう
ん、
ベスト版みたいなのができんのかなって最初思ってたけど、
はいはいはい、
意外とそうでもなかった、
うんうんうん、
そうね、エムラスタという一人の男をこう映し出すような、
うんうん
内容になったかどうかは知りませんけど、
うん、
そう
まあなんかね、まあ、自分としても、
うん、
ああ当初、まあ、その昔ね、
うん
ソロアルバムを、
うん
まあ、いつか、
うん
作るかと思ったのは、
うん、
その言ったら2015年、
うん
、そのロマンクルーを、
うん、
の4枚目出した後、
うん
まあ、どうすっかなって思って、
うんうんうんうん、
ソロアルバム作るかなで、
うんうん
まあ、作れなかったんですよね。
うん、
でその時からこう思い浮かべると、
うん、
あだいぶこんなに自分で好きになれる、
うん、
こうものが作れたなって今の段階で、ね、まだ完成はしてないですけど、
そうですね、
楽曲がまあ並んだっていう、
うんうん、
ところで、まあ、本当にね嬉しいなってい
う
気持ちですね。
まあ、ちょっと時間が空いたのは逆に良かったのかも
やっぱ、ね、うん、うん、やっぱねあの時はね作れなかったんですよね、それがね実力不足もあり、まあね、まだまだガチガチですけど、
うん
まあ、やっぱね硬かった、うん、今以上にね硬かった
まあ若かったからね、
うん、
そうなんかそう今は今の視点やからね、
うん、
そうまあ ねまだ終わってないから終わったとまでは言わへんけど、うまくいきそうみたいなとこは見えたね。
今のところ、5月にね、うんリリースという形で動いてますが、うん、ただちょっと前も言いましたけどハードルを下げておきますと、
うん、
すごいボリュームの曲数ではありませんもので、
う
ん今はまあ揮発曲もあってでそこにまあ何曲かこう足して、
うん、
まあけど全体的な一枚のアルバムっていうところでいくとさっき久高君もおっしゃってくださったようなベスト版みたいな、
うん
形とはなんか違う、
うん
こう一枚のものにはなりそうだなというところがありますので、まあ、リリースしましたらですねまたお暇な時にでも聞いていただければなと、
ねまあはい、伝わるかどうか別にしてっていうところしかないよね、
うん、
自分らの中ではでも意外とコンセプチュアルにまとまったなっていうところはあるんで、
うん
存分に深読みとかしてもらいたいなっていう
まあね受け手のね
そうそうそこはねそれやから、うん
というね。で、あの、まあ、ちなみになんですけども、そのアルバムレコーディングは僕終わりまして、ここからまだ久高くんが、
うん、
これを、あの、ミックスであったりですね、
うん、
このリリースまで作り上げていただくんですが、
うん、
で、久高くん、またね、近々アメリカ買い付け行って、
うん、
で、まあ、あっという間に5月来ますよ、で、リリースして。
うん、
で、その後もですね、
うん、
ちょっとまあ、今、久高くんと、
うん、
ああだこうだと話しているところがありまして、うん、まあなんかねリリースからこれ前ね久田君がおっしゃったリリースで、
うん、
こうちょっと息切れみたいな感じはなく、
うん、
なんかまだちょっと楽しく、ね、いろいろああしようこうしようっていうのが続いていけそうな、
ね、こっからスタートよねみたいなとこもあるから、うん、そうまだまだいろいろやれることも分かってきたし、
うん、
なんかこうすればしんどくないんだなもう分かってきたわけで、
うんうん、
じゃあなおさらそのもっとねなんか楽しいこともやっていきましょうみたいな感じには思えてるんで、
うん、
いいんじゃないですか
ですね、
うん、
ということでまあ引き続きこのクラエルフで、うん進捗であったりですね、いろいろお話をしていきながら、
うん
またね皆さんもこのスポティファイのコメントにお暇な時にでも、
うん、
コメントいただけましたらまた、うん、嬉しいなと思う次第です、
うん、
はい。じゃあそんな形で、もう一つさゆきゅうりさんがくださってたのをこれもちょっと読ませていただきましょう。
そう、
富本田さんの回ですね、コメントくださいました、うん、知らないくせに聞きました。落ち着いた、歌い口が素敵で何度も聞き返してました。エムラスタさんが重ねてきた等身大の年月を感じるような雰囲気に染み入ってます。
うん、
っていうことですね。
嬉しいじゃないですか。
ありがとうございます。
ね、そう落ち着いた歌い口、落ち着いた歌い口ができるようになったじゃないですか。
最初ね、ごめんなさいね、今ね、ちょっと締めるようと してたので、もう一言だけちょっと、最初はね、ちょっとね、
うんうん
大丈夫かなって思ったとこありました。やっぱこういう、うとかあとかね、
うん、
言いますものでよく、うん、それがこう言わない形で、うん、まあロマンクルーの時もそういう曲はあるんですけども、
うん、
ただ今回のアプローチはちょっとまああんまりね細かなことっていうのはまたどっかの機会でと思いますけど、
うん、
今回のアプローチが、
うん、
あ大丈夫なのかなって自分はやっぱ分かんないから、
うん、
いいと思ってても、
うんうんうん、
でいや久高君がいやこれは行こうと言ってくださって、うん、で今そうやってねさゆきりさんが言ってくださったことによって、
うん、
新しいそのアプローチができたってことは嬉しいなと思う次第です。
これをいただいたっていうのはこう成功だったなっていう、
うん、そうですね、
うん、感じがすごいし、
うん
ディレクションしてよかったない
や本当に本当に一人じゃね怖くて出せない
判断できない
ですねできない、うん、
そうまあだから僕も迷いましたけど、
うん、
いやこれはやった方がいいよっていうのが言えて結果このコメントいただけたのは、
うん、
とても嬉しいなっていうのがありますね、うん、そう
ありがとうございます、
うん、
一応アルバムではですねもちろん揮発曲以外にもうんとかあーとか言ってるのもありますので
いろいろ、
ね、いろいろありますので、うん皆さん、うん、ぜひお楽しみということで、
うん、
はい、そのわけでまた次回次週クラウルフ、うん、どうぞお楽しみにありがとうございました、はい。